猫しっぽ
Now。 皆さんこんにちは、猫のしっぽ、代表の猫社長です。
皆さんこんにちは、受付だったり経理だったりのトミーです。
はい、第3回目です。
そうですね、
前回第1回第2回は、連続で撮ったんですが、普段の私たちの会話を、なるべく再現したいなということで、
そのままな感じで
なりすぎちゃった感じね。だから声もちょっとちっちゃかったんで、少しラジオ向きにいきたいと思われます。
思われます。
で、第1回第2回目を、アップしたんですけども、そしたらなんとメールが来ているんですよ。
いち早くいただきまして嬉しいことで。
そうですね、皆さんもですね、もしこのウェブラジオを聞いて、この2人のこんなことを聞きたいなとか、こんな話してほしいなとか、あとこんな質問がしたいとか、何かありましたらぜひ、メールをいただけると
すっごく嬉しいです。
いや、ちゃんと紹介を、していきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、まずメール、一通ですね、紹介したいと思います。
はい、ラジオネーム愛知県もさきちさんから、トミーさん、猫社長こんにちは。
こんにちは。
おそらくトミーさんは私と同じような世代のようで、前回ビックリマンやミニ四駆の話が聞けてすごく懐かしかったです。猫社長はビックリマンを売っていたとおっしゃってましたが、駄菓子屋か何かをされていたのでしょうか。カツカレーで猫社長のファンになったのですが、猫社長が猫のしっぽの会社で働くまで小さい頃から順番にどんなことをされていたのか、猫社長の歴史みたいなものを教えていただければと思うのですが、かっこショッカー大野の、秘密基地みたいに、かっこ閉じ、よろしくお願いいたします。
カツカレ
ー。はい、
発音が変じゃなかった。
カツカレー、
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 カツカレー、カツカレーでしょ。
どちらでも細かいことはいいじゃないですか。
いや、なんかそういうことが多いんでね、いつも話をしてると。
いや、これは地域差ですよ、地域差。神奈川県の人が、まあ、全国の中心。
それを言ったら、千葉の人はみんなそういう発音してるみたいな。
いや、千葉の代表を言うつもりはありませんが、神奈川県の人がもう世界の中心みたいな、ことを言うのはちょっとどうかと思いますよ。細かいことは気にしない。
神奈川県じゃない人も今首をかしげてますよ。
気仙沼でしたっけ。
はい、でですね、私の歴史、
小さい頃の、
それを話すと10時間ぐらいはいきますよ。
その10時間を、まあ、15分ぐらいに縮めて、
まあ、1分ぐらいでいきますか。
1分すげえ。
じゃあ私が生まれる前からの話
それ
で、実はですね、猫社長は実家が酒屋さんでして。
酒屋さん。
そうなんですよ、酒屋やってたんですよ。
もうということで、
うん、お酒はいっぱいなんで、店の販売機の売り上げを計算したりみたいな手伝いをさせられて、
たまにパクったり、
まあそんなのもありましたが、あとやはりお酒の配達とかね、車の助手席乗って一緒について回されたり、
あそこら辺地元の方はすごい坂道とか細かい道が多かったと聞きましたが、そうそう、
いや単純にね、親が自分の仕事っぷりを見ろと自慢したかっただけだと思うんですけど。
ただお酒のケース重いんで、たとても助かったんじゃないですか。
そうですね、そういう手伝いを小さい頃からしてまして、
はいはい、
やっぱりですね、酒屋やってると休みが、
はいはい、
日曜日は休みじゃないんですよね。
そうですね、お店ですものね。
なんでやっぱ小さい頃から、日曜日は学校が休みなんだけど家が休みじゃないんで、
はいはい、
つまらなかったんですよ。
そうですね、
で逆にうちの実家が金曜日休みで、
はい、
そうするとなんか金曜日は店も休みだから、なんか学校をサボりたいなっていうのはすごく、たまにやっぱ仮病とか使って 休んだりしてました。まあなんでね、猫のしっぽは日曜日は休みたいと、これはもう私の小さい頃からの希望で、やっぱり自分が大きくなって子供ができて、やっぱり日曜日はお父さんお母さんが仕事で働いてますっていうとちょっとかわいそうかなと思って、
結構寂しいですよね。
なんで、日曜日営業を始めた、同人診察会社もありますが、猫のしっぽは日曜日は死守していきたいと、そういう、感じで思っております。
はい、
まあそれで、まあ酒屋ずっとやってて、で私が高校入って、
はいはい、
高校2年ぐらいかなの時に、ファミリーマートに変わったんですよ。
あ、高校2年生ぐらいの時だったんですね。
そうで、ファミリーマート、その時はねファミリーマートもそんなに店舗多くなくて、
ふんふん、
まだ、そうだね、1980年ちょっとだから、まだまだ、ほうほう、コンビニエンス自体もそんなに多くなかったんです。
そうですね、そこまでポツンポツンぐらいな感じですよね、その時代ですと。
そうなんですよ。だから、それでコンビニを、ファミリーマート入って、加盟して、はいはい、で結構ね、そのファミリーマートの中でも目立った存在だったんですけど、
はいはい、
まあ、これはなんつうんだろう、やっぱり、私の親ですからそういうのが好きなんだね、やっぱり。
まあでも社長よりはどちらかというと、とてもいつも愛想、うん、まあ、愛想と言いますか、ニコニコされてらっしゃって営業チックな感じの。
いやそんなことはない。
口も立つし、
うん、口がうまいのはね、なんでそういうのは似ないんだろうなと思って、それでコンビニを私も、それでまあ、私はあの高校入っていろんなアルバイトをしてて、
はいはい、
で最終的に実家がその酒屋からコンビニに、まあ変わったということで、
はい、
じゃあやっぱ子供としては手伝わなきゃいけないということでアルバイトを始めて、
はいはい、
でまあもろもろありまして、その後結局実家を一旦継ぐような形で、
はいはい、
店長をずっとやってたんですね。
はい、だから猫の当初の社員はみんな店長ってあだ名で呼んでましたよね。
そうなんですよ、社長っていうのはどうもあれだったんで、もともと友達からも店長って言われてたんで、
あだ名で ね
店長でいいよっていう話はしてたんですけど、まあそれでコンビニの店長をしてまして、ただやはり景気がねやはり良くなかったり、うんうん、このままでいいのかなっていうのもあって、2度ばかり家を出て、
はい、
就職をしてるんですが、まあ時には本当に、一回家出て一人暮らしを始めて、仕事を探して、
はい、
ね、職場毎日通って、
うんうん、
でいろんなとこ面接行って、あなたみたいな人がなんでうちの会社に来るんですかっていうようなことを言われたり、
はい、
コンビニなんか仕事のうちに入らないからそんなものは認めないよとか言われたり、
はい、
もう散々たるものでどこ行っても雇ってくれないみたいな、まさにだから今その就職するのが難しいって、まあ、そういう人の気持ちもそれなりにはだから私も分かるんですよ、
はいはい、
最終的にはもう家賃も払えない、食べるものもないみたいな状態っていうのはあったんで、
あ、
ね、その中でまあやっと働き口を見つかって、これからっていう時にうちの父親がですね、ちょっといろいろと家庭の事情があって戻ってきてほしいと言われて戻って、そんなことをまあやってたわけです。まあそれで、また戻って、やって、でちょうど同人誌っていうのを知ったのもコンビニの店長時代、
うんうんうん、
うち働いてる、まあ私より年上の人がいたんですが、うんうん、その人が、学番入ってて、
はいはい、
で同人誌をその人の見せてもらったんです。
うんうんうん、
まだその時コミケとかってあんま全然よく分かってなかった、まあ、まさかそれがねこんな仕事になると思ってもなかったんですけど、まあ、そういうことで、まあ、実家に戻ってまたコンビニの店長をやり、
うんうん、
でそのうちファミリーマートはやはり、いろいろありまして、
はいはい、
もうファミリーマートでやっていけるかって話になって、別のコンビニチェーンに変わって、
はいはい、
でそうしたら今度別のコンビニチェーンの本社でぜひ私を欲しいと、
はあ、
切望されまして、
はい、
私自身がさっぱり分かんないんだけど、
はいはい、
君なんかね不思議なんですよ。特にあのなんか取り柄があるわけでもなんか特殊な能力が あるわけでもないんですけど、時たまなんか欲しいと言われることがあるんです。
多分ピーンと来たんじゃないですか。
背筋ピーンみたいな感じ。
背筋というかほらこのなんか勘みたいなもので
なんですかね、
この人はみたいな。
それであのコンビニエンスの、本部の
方
の、
はいはい、
まあ、あのシステム部の方ですね、に、まあ、一応出向っていう形で、ずっといたわけです。
はいはい。
でそこで、コンビニの発注システムの方の管理とかプログラムとかをやってまして、
はいはい、
そこ で、でじゃあ仕事に役立つから自分もパソコンを買おうってパソコンを買ったのが私 あの自分で買った初めてのパソコン で、
はいはい、
でちょうどその、システム部の部長さんがですね、
はい、
実は、パソコン通信っていうのをやってまして、
はい、
そこがまだあの本当に初期のなんつうんだな今の、まあ、あのミクシーみたいなもんですね、
まあ、インターネットができる前の土台の土台みたいな感じ、
ね、しかもその本当の、まだやってる人がほぼいなかった時代に、それを基礎を作った人で、はい、そのインターネット、パソコンネット社会の本を自分で出してたり、
はいはい、
そんなことやってた人 でその人に、パソコン通信のプログラムをいただいて、
はいはい、
でじゃあ自分でもなんかつないでみるかと、その時あの、まあいくつかあったところ入って、そこで専務と知り合ったんですよね。
運命の出会いですね、
うん、不思議。
ちょうど社長が20歳20代ぐらいのお話ですね。
25ぐらい、
はあ、うんうんうんうん、
まあそういうところで専務と知り合ったんです。
若い頃の日々ですね、
うん、コンビニの本部に出向してて、結局またあのちょっと家庭の事情で戻らざるを得なくて戻ってきた
まあ辛いですね、
まあ、結局、まあ、そういうことを繰り返して、コンビニしながら他の仕事入ったり辞めたりっていうのを繰り返しているような状態だったんですけど、
はい、
でいよいよですね、まあ、やはり酒屋出身のコンビニっていうのは酒が命ですから、
はい、
あの弁当はほぼ売れなくて酒ばっかりっていう、はい、
まあ大元が酒屋さんですからね、まあ、
そんな感じですね。だからそこで、酒のですね免許の規制緩和ができたわけです。
はい、
ここで一気にあの、酒の激安店が周りに一斉に出てきて、
うわ酒屋つらいですね。
町の酒屋が結果的に全部潰れた。
20
軒ぐらいあったら全部潰れましたね。
なるほど。
でうちも例外じゃなくて、もうこのままでやっていけない状態に追い込まれて、またさらに近くの道路開発が進んで、
はい、
うちの店っていうのも非常に車通りが多かったのが、
はい、
その新しい道路ができたおかげで5分の1とか10分の1までこう車の交通量が減って、
車来なくなっちゃった。
来なくなった上にお酒もこの激安店のせいで来なくなった。
ダブルパンチですね。
ダブルパンチで、これはもうこのまんま、コンビニいても共倒れになっちゃうから、
はい、
もう外出るしかないだろうって言って仕事を、ちょっとですね、武蔵小杉というところの、
はい、
まあ、駅のそばでの会社で、勤めて、
はい、まあ、
そこで、2年ぐらい勤めてですかね、
まあ、今のうちの会社の隣駅ですね。
そうです。でそこで、まあ、猫の尻尾を立ち上げようということで、
はい、
結局そうですね、それで、専務巻き込んで2人で、会社を立ち上げたって形になります。
はいはい、一つ質問です、はい、専務と会社を立ち上げる前から2人暮らしをしていたような話も聞きましたが、はい、そこら辺の経緯も聞きたいな。
私があのその猫の尻尾を立ち上げる前にいた会社で働き始めた時に、私もあの武蔵小杉の方に引っ越してきたんですよ、実家から。
はいはい。
でそれと同時に専務も実家から引っ越しをさせて、
はいはい、
というのは専務が仕事をしてなかったんですね、あまり。
学校を卒業してから
大学院行ってたんで、
はい、
なんか大学院卒業してそのまんまなんか惰性でこう 毎日を過ごしてたんでだじゃあこもうあのそっちの専務の実家の方だと仕事ないからこっち来いと、
はいはい、
呼び寄せたんです。で私あの就職雑誌を見て、
はい、
ここを電話しろここ電話しろっつって面接行けって
送り出して、
で結局私があの言ったところに就職ができて、
はい、
また専務なんでね就職したらまたすぐもうそこのなんか、
偉い人に
システム室の、もう次期室長にするからどうこうっていう話になって、
はい、
たところで、専務はなんかちょっと面倒だなと思ったらしいんですけどまあそこで私が、印刷会社立ち上げるぞと
はい、ここの会社入れって送り出したのに印刷会社作るからやめろですか。
いや一応ね、本人のこう意思もちゃんと、確認をしました
室長になるのがちょっと面倒くさいなって。
うん、まあもともと2人でね、なんかそういうのをやってみたいねって話は前からしてたんですけど、
はいはい、
私もちょっとあの実はですね、宮城県の方にですね、
はい、
飛ばされそうになってたんでそっちにあの東北工場っていう、
はいはいはい、
工場を作るって話で、
はい、
そこができたら、
お前はそっちだと
っていう話が出てたんで、その前にどうしようと思って
で、まあ、口実というかタイミングとかそこら辺をいろいろ専務とも加味した上で今がチャンスと思って。
そうなんですよね、本当にそんな状態で始めたんで。
でまあ細かい法的なことはうちのいつものお抱え税理士さんによろしくってどうせ投げてるんですよね。
まあそうですね、その税理士もその昔 の, そのパソコン通信の仲間で、
というかまあ社長の周り の, あの何かお友達さんは
昔ギャグでね、あの本当に当時店長って言われてたから、店長が会社立ち上げてその専務のこう荒牧君が、あの一緒にこう会社やって、そしたら俺があの税理士になったりしてなんて笑ってたら本当にその通りになってね。
でもうあそこの税理士さんがあの人のいい方なのか、まあ、そこら辺は置いといて、まあ、お友達さんだから何、わかんない、忘れた、よろしく。
会社なんてね作ったことないからわかんないもん。
もういつも税理士さんなんか泣きながら家に戻ってきますよ。
いや結構それそういうの好きなんだよ彼は。
まあそんな感じはします。
うん、
まあそんな感じで、
まあそんな感じで今会社をやってるという、まあざっとそんな流れでした。どうでしょう。うん、まあそうなんですよ。それで、そういえばあの一つね、
はいはい、
話がありまして、
はい、
結構ねうちの父親も、ちょっと変わった人間で、
はい、
あの前こうコンビニファミリーマートをやってた時に、
はいはい、
近くに声優がでっかい声優ができるっていうんでね、地元のやはり、商店街とか大反対して、
はいはい、
そうしたらあのもう地元の商店みんな潰れちゃうみたいなことで大騒ぎしてた時に、うちの父親っていうのは、
はい、
いやそういうのができた方が地域がどんどん活性化するからいいと、
はいはい、
賛成派に回ったんですよ、
はい、結果は
声優ができまして、
はい、
まあ、横浜っつっても横浜のもう本当に、山の方なんで、
はい、
何もなかったところにそういうのがでかいのができて、
はいはい、
でなぜかもうそういうのができるとですね、屋上にですね、
はい、
レイジーが来たりしたんですよ。
おお、
今のあれですね、影山さんですね、
はいはい、
そこでライブやったりして、
はいはいはい、
まあそれで街はだいぶこうやっぱだいぶね、あの賑やかになりました。
なるほど。
で声優とファミリーマートっていうのは、
はい、
実はその時ですねセゾングループなんですね。
はい、同じグループ
なんで、その当時ね、声優ですよ、
はいはい、
今だとありえないと思うんですけど、声優とそのそばにあるファミリーマートの店舗がそんなに仲良くするっていうこともあんまりないと思うし、で声優がねあの閉店の時間になった時にアナウンスが流れるんです、
はいはい、
本日はご来店ありがとうございました、
はい、
この後はお近くにありますファミリーマート何々店でどうぞお買い物をしてくださいっていうのをね流れてたんです。
素晴らしい。
まあ、今でもそういうのってまあないと思うし、当時だってそんなことはまあないと思うんです。
もうコンビニさんはコンビニさん、スーパーさんはスーパーさんね、もう独立ですよね。
だからまあそんなことをやっぱやってた人間なんで、そういう意味では私もその印刷会社は印刷だけやってりゃいいんだよっていうんではなくて、いろんなところとコラボして最終的に盛り上がればいいんじゃないかっていう考えはやはり父親譲りなのかなと思います。
そうですね、
だいぶこう真面目な話になっちゃいました、ね。そんなこんなんでですね、ちょっとメール一通でちょっと時間が来てしまいました。
たくさんたくさん、
まあ、本当は10時間超える話だから、
まあやっぱり10分15分ぐらいでちょうどよかった。
はい。これ以上聞かされるともう飽きちゃうなっていう感じだね。
まああまりやりすぎると校長先生のお話みたいな。
はい、まあ、ということで、皆様の、メールお便りお待ちしております。
楽しみにしてますのでよろしくお願いしますね。はい、それではそろそろお時間となりました。この続きは次回のお楽しみに。
お相手は猫社長と
トミーでした。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。